遠いとこようこそお出かけました。本日は、ちょっと順番逆になりましたけど、本日は、平成22年、5月の9日日曜日の、第10回黙示録セミナーを開いていきたいというふうに思います。今読んでいただいた箇所とかですね、いくつかから黙示録の話をしたいと思います。で、今日テキストを作ったんですけども、まあ今回に限らないですけど、毎回作ってるんですけど、ちょっと量が多いかな、13ページの力作ですよね、13ページの毎日で、いつも思うんですけど、本当に時間以内終わるかなと思います。で、ただメイン、全部ピタッと時間以内に終わるかどうかは、定かではないんですけども、でもメインのところ、必要なところは、語るつもりですんで、一緒にお付き合いください。なんか早くなっちゃうことあるかもしれませんけど、一番後ろ聞こえますよね。はい、ありがとうございます。じゃあですね、一生懸命お話をしたいというふうに思います。で、テキストに沿ってお話をします。で、結論は、前回と話したこと、および、の続きか、またはダブル面もあるかもしれませんけども、この面、今回、毎回黙示録セミナー何を、日にちだけは決まってるんですけども、次の次回は決まってるんですけども、何を喋るかっていうのは、なかなか決まらないんですね。正直な話ですね。で、今回の件をよく祈って分かったことは、やっぱり、バビロンのことは非常に大事であるというふうに思いました。こういう、どれが大事、重要でないっていうのは、比べるのも変なんですけども、量のみを言うならば、黙示録って20章ぐらいありますけども、その中で3章も4章もバビロンのことのみで書いてあるんですね。皆さんのテキストでも、ね、黙示録、ね、黙示見てください。黙示録14章を語るバビロン、17章の語る、18章を語る。3章ですよね。反キリストなんかそんなにたくさん書いてないです。3冊か4冊ぐらいですね。ハルマゲドンだってそんな多くないですよね。みんなハルマゲドン、ハルマゲドンって言いますけど。10節ぐらいじゃないですか、せいぜい。666は1箇所ありますかね。ともかく、量で比べるのは変ですけども、明らかにメインは、バビロンとは何かっていうことが明らかにポイントがあるというふうに思います。量のみから言えばですね。これは読めば読むほどこれは明らかにメインであると思います。なぜなら、クリスチャンを狙い撃ちしてるからですね。バビロンの問題というのは。で、我々が、週末の、私が理解したって感じですけども、いろんな惑わしがありますけども、一つの大きな惑わしと私が思うんですけどね。一応これエレミアの黙示録セミナーなんで、私の理解ですけども、明らかに、クリスチャンに対して惑わしがあって、それは、クリスチャンは、観難時代とか、週末あるけども、何も問題ない。そのままで大丈夫。そのまま大丈夫で。で、しかも観難は来るけども、でもその前にみんな挙げられちゃってですね、観難が終わったら降りてくるっていうですね、そういう、いいことづくめな教理をみんな信じちゃってる。でも、実態違う。全然、聖書が言ってる、意味は違うというふうに私は理解しました。そうじゃなくて、バビロンは、明らかにクリスチャンを狙い撃ちしてるんですね。で、何を狙ってるかというと、額に、その右の手か額かに額に、666の印をつける。これは、クリスチャンに対してつけるんです。そして、クリスチャンを、要は天国行かさないんです。はっきり書いてあります。今、兄弟が読んでいただいた箇所でもですね、はっきり書いてあります。14章の、9節。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の死体か手かに刻印を受けるなんて、これクリスチャン向けに書いてあるんです。他人事と思っちゃいけないんですね。で、そのようなものは神に怒りの杯に混ぜ物なしに注がれて神に怒りの葡萄酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で、火と硫黄とで苦しめられる。火と硫黄とって、これは 阿蘇山に投げ込まれるという、まあ、そういう意味もあるかもしれませんけど、それは多分ないでしょう。いい、これ地獄の表現ですよね。皆さん天国じゃ地獄行っちゃうということですよね。恐ろしいことであります。白昼夢みたいなものですけど、でもこれ明らかにこれクリスチャンと関係してないんです。それを今日も働いたと思うんですけども、そのように私は理解しております。で、私の理解間違ってたらそれの方が好ましいんですけども、私もそれはいいように思うんですけどねみんなハッピーですからね。で、その読めない聖書は20回以上読んでますけどね、まあ、それ多いとは思いませんけども、どう考えても他の聖書から考えてください。明らかにこれクリスチャンを狙い撃ちしてるんです。だから他人事じゃないんですね。で、このことを言わなければ何のため読んでるのか意味ない。で、無記録に一緒に書いてありますね。この予言の言葉を朗読するものだって、朗読って読むって意味がありますね。ちゃんと読むっていうことがポイントであります。で、あと聞くものも幸い。ちゃんと聞くっていうことが大事なんです。でも失礼ですけども、黙示録に関連していろんな方あるかもしれないですけど、ほとんどは読んでいない。聖書的な意味合いで読んでいないんです。見るには見るがとか、聞くには聞くがとかですね、読んでいない。聞いてはいない。聖書的な意味合いですね。耳のあるものは見た方がなんとかって書いてあるんですけども、そういう意味合いでは聞いてはいない。ほとんど意味がない。その断定すると怒られちゃうかもしれませんけど、そんな風に理解しているということですね。であります。で、で、結論は、少なくともこの、セミナーの結論は、バビロンは、黙示録のバビロンはアメリカだと思います。で、それは、前回来られた方には暗号のコピーをお渡ししましたように、聖書の暗号も言っています。暗号は言ってるか信じろかって、そういう言われちゃうかもしれませんけど、まあ、一つの、我々にとっては確認するやつと思うんですけども、今回暗号コピーつけなかったですけども、私にとっては苦み、バビロンの祭壇アメリカであるって書いてあるんですね。で、これは読んだ時点であんまりピンとこなかったんですね。その暗号を言った時ですね、あ、そうかなぐらいだったんですけど、でも前回のセミナーぐらいからこれは大変な意味合いがあるというふうに思いました。だから前回もやったんですけど、またかと思うかもしれませんけど、またです。で、これは2回繰り返す意味合いがあると思います。なぜなら、明らかにバビロンは、の惑わしっていうのはクリスチャンを狙い撃ちしてるんです。他人事ではないです。私の理解ではですね。私の理解、間違ってるといいんですけどね。私もそれをするといいなと思うんですけど、そういうふうに思えないっていうことですね。で、それがメインであります。で、結論、言い残しがあるかもしれないから、結論だけを言ってしまう。で、アメリカっていう特別な国を、理解したいというふうに思います。で、黙示録13章を見るとですね、週末に合わせたかのようにですね、獣の国が、登ってきます。特別な国なんですね。十何章一節、また私は見た海から一匹の獣が登ってきたという感じですね。で、これには10本の角と7つの頭とがあった。なんとかかんとかって感じですけど、10本の角とか7つの頭って言うとなんかいっぱいある国にも思うんですけど、この獣は単数です。体一つだから一つの国なんですね。惑わされてはいけません。で、この国が、で、まさに、まあ、アメリカであると私は理解しています。で、アメリカは獣の国っていうことで、散々言いましたけども、この本もね、ダニエル書の2章の、その獣の国ということだと、アメリカってことで交差してるんですね。だから、非常に特別な国です。で、予言でも、聖書の暗号もそう言ってるし、予言的に言ってもそうでしょうし、現実も、アメリカっていうのは、非常に大きな、週末のまさに獣の国の行動を起こしています。例えば、戦争とか殺人ってこともそうですね。世界の最悪の兵器って原爆だと思うんですけども、開発して実際に使った国は世界でたった一つしかない。原爆実験してくるにはあるかもしれませんけども、人を相手にバーンと落としちゃうっていうですね、 獣の行動を行った国っていうのはたった一つしかないんです。これは我々日本人みんな知ってますよね。アメリカですよね、広島原爆とかですね、長崎とかですね。でイラク、ヌエもやっぱり核を使ってるって話ですね。劣化ウラン弾っていう形でですね、あんまり明確な原爆ってことだとあるんですけども、やっぱり核を使ってる。で証拠にもないんです。でそういうことを、それ一の一つの例として、とんでもないことをしている国がアメリカなんですけども、でもう一つのポイントは、それは信仰関係ない人も含めて、アメリカっていう国があらゆる方法でですね、人のこと、人を殺すことに命をかけてる、力を入れてる。で世界の軍事費の全て、世界中の全ての軍事費の 40% はアメリカ一国なんですね。だから軍事費の2位から10位を全部合わせてアメリカに匹敵するかどうかって、そのぐらいなんですね。だからずば抜けて人を殺すことに力を入れて、お金を入れてですね、ホームレスいっぱいできても何でもいいから、何しろ人を殺すことに力を入れてる特別な国がアメリカなんです。それは明らかであります、数字から見てもですね。だけどそのアメリカっていう特別な国は、単に軍事とかこの世の人と関係することだけじゃない、キリスト教のある意味で永遠の命を持っている特別な存在であるクリスチャンを狙い撃ちして、教義を曲げ、霊を曲げて、聖霊なる悪霊を下して、で天国行くつもりが火と硫黄の中に入れる特別な国がバビロンと言われたアメリカであるって、その辺が結論なんであります。前回もそう言ったような気もするし、言わないような気もするんですけど、もう忘れました、2ヶ月ぐらい前のことは。まあ、もう一回聞いてるかもしれませんけど、これは大事なことだと思いますんで、ポイントであります。でそれをそのように理解してましたんで、セミナーを開いたという感じであります。で今日のスケジュールとしては、14章17章18章のバイブルアメリカというのを見ていきたいんですけども、でもちょっと週末に関しての基本っていうのを、ちょっとこれ前も言ったようなことがいくつもありますけど、ざっとこれを見て、そしてその後に行きたいというふうに思います。でテキストに沿って見ていきます。週末に関する基本、旧約の神のための歴史は、一つはですね、旧約と新約は、私の理解では、皆さんがどう思うかわかんないんですけども、シンクロナイズしているというふうに理解します。シンクロナイズ。難しそうな映画ですけど、でも、英語ですけど、でも、シンクロナイズドスイミングっていうのをね、皆さんも見てると思うんですよ。で、シンクロナイズスイミングっては一人ではできません。二人以上で。で何やるかというと、一人の人が右手を懇願すると、もう一人の人が右手を懇願するんですね。似たような格好は同じ格好をするんですね。だからシンクロナイズって言うんですね。で、同じように、旧約の起きていることって単独で起きているんじゃなくて、新約で似たようなことが起きてくる。明らかに聖書は語っているというふうに思います。で、読みます。テキストは週末に関する基本で、括弧1、旧約の神との歴史の最後は廃墟であり、冒涜であり、脱霊、神からの怒りを買い、滅ぼされること。これは一つですね。で、かやかしい神の栄光とともに始まったダビデ王朝の最後は、最後の王のバビロン捕囚である。また、旧約の神のための最後の世代は、神の子イエスを殺し、その罪の家にエルサレムはローマにより滅ぼされた。これが、旧約の神のための最後は栄光で天に上げられたわけじゃないんです。輝かして天使に祝福されたでもないんです。ダビデ王朝の最後の王はですね、エリコで捕まってね、目をえぐられちゃったりして、それと書いてあった確かそれは最後の王だと思いますけどね。違ってたらごめんなさい。そんな感じですね。で、イエス様のね、時の世代も、ある意味では、旧約の最後という感じなんですけども、その人たちは、他でもないですね、本当にもう、病、拷問という感じですね、神の子イエスを殺しちゃったんですよ。もう全然もう、神のためと言えない感じなんですね。で、結果は裁きに遭ってしまった。これはそうなんです。だから、括弧2で、これシンクロナイズする新約でも。 新約の神のための歴史の最後、教会時代の終わりに起きることも配給であり、冒涜であり、それより多くの曲がったクリスチャンが神からの怒りを買い滅ぼされること、それが黙示録がまさに言ってることなんです。で、残念なことですけども、そういう考えを今の教会時代の教会受け入れません。言えば異端であります。だからさっきね、家内が明かしたように追い出されちゃった。追い出されよって、それだと真理が変わるものではありません。でもどっちが妥当かというと、そっちに、多分こちら、我々っていうのは妥当だと思います。そして、それを、謎の方法、謎が含まれているし、例えによるんですけども、しかし、黙示録はそのことが書いてあるんです。なぜ、新約聖書の最後に、裁きとか、怒りの葡萄とかですね、淫婦の裁き、こんなことが書いてあるのかというと、新約の終わりに新約の神に対して裁きが起きるからです。そういうふうに考えることが妥当であり、現実とも符合してます、残念ながら。皆さん前のクリスチャン見てください。私も40年、洗礼受けて40年ですけどね、40年前のクリスチャンと今のクリスチャンやっぱり違います。クリスチャンの常識かなりレベルアップじゃなくてレベルダウンしてます。それは現実です。どうでしょうかね。ですよね。浜さんもそう思ってくださってるんじゃないかと思うんですけど。現実です。そうな感じです。だから、ほんの数十年でもそうなんで、2000年の歴史の中でやっぱりそうなんです。だから、そうでないと思いたいって気持ちはわからないでもないんですけども、現実を見なければいけません。そして本当に裁きがあるならば、それに対応しなきゃいけないんです。なぜなら、反旗ですと本当に起きてくるだろうと思います。聖書の暗号をたびたび言うと怒られちゃうかもしれないですけども、名前まで出てミッドロームに行って生きてる人です、今の。って感じですね。そうじゃないといいんですけども、全部外れてるといいんですけども、でもね、そんな感じであります。そして、3番目。旧約の神のための最後の世代、イエスの時代のパリサイ人と律法者の脅威は曲がり、まとめずになっていた。結果正しく神の言葉を解き明かした。言葉は神と言われて、イエス・キリストの言葉を理解できず、受け入れられず、信じられず、結果彼を殺し、滅びに至った。何言っているかというと、旧約の最後の時に、教理も曲がっており、聖書理解も曲がってたっていうんです。で、4番目に言いたいことは、結論ははっきりしてる。新約の神のための最後も、教理は曲がっており、その、クリスチャンの聖書理解曲がってるということを言いたいんです。で、それを、黙示録も、いろいろ言ってるんです。だけど、例えで書いてあるから、誰もわかんないんです。でも、それは、書いてありますね。でも、明らかに、曲がっているということを言っているんであります。御言葉も曲げられ、本の中にですね。で、この、4番で、新約の神のため、教会時代の最後の時代、今の時代のクリスチャンの教理もすでに曲がっており、末世になっており、聖書の語っているのと違うことを信じている。彼らはクリスチャンが裁かれることも理解しないし、また観難時代の備えを決し、クリスチャンは観難に合わないという異端教理を申し上げている。観難に備えろとキリストは言ってるんであって、それは来ないって、キリストの言葉をバカにしているのかって異端教理であると私は思います。そういうお前が異端だって言われちゃうかもしれないけど、そう思っております。はい。そして、黙示録もそれを暗示していると思います。黙示録14章11節。獣とその像と拝む者、また誰でも獣の名を刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。神の召し召もあり、イエスに対して信仰を続ける生徒たちの忍耐はここにある。何言いたいかというと、獣像とかね、ここに書いてあります。ここでは獣の印をつけるという観覧時代のクライマックスの記事とともに、生徒クリスチャン忍耐が書かれている。この箇所のみを見ても、明らかにクリスチャンは観覧時代を通過する。だから、忍耐が必要なんです。観覧時代を取んなかったらどこに忍耐が必要あるのか。ただ上で、気楽にしてればいいんだって、忍耐不要であります。だから全然矛盾してるんです、観覧前経験者。だけど、どこまでも、矛盾してるんだけど、見えないってはっきり盲目なんですけども、固執している人たちがいます。 一回信じちゃうと絶対変えない。でも頑固になってはいけないんです。で、5節、5番で、キリストの諸降臨、またそれに関する予言は、これらの的外れで神の言葉を冒涜する偽善的な人々を試し区分するために用いられた。神に正しく仕えていた人々は、なぜならイエスを理解し、彼を受け入れ、永遠の命を得た。そうでなく、ただ偽善的な人々はイエスを殺し、永遠の滅びに至った。ここで言いたいことは、キリストの諸降臨ですよ。最初に関しての予言っていうのは、その当時の人々を区分して、ある人は命に至らせ、ある人は裁き、罰に至らせるために用いられたということであります。これはシンクロナイズします。は明らかですよね。イエス様の時代はそうですよね。旧約の予言はそれあって、十二使徒たちは、そのことを理解し、またパウロも理解しました。で、命に至ったんです。でも、立法者、パリサイ人は聖書をなんか詳しく知っているようで、結局偽善者だったから、理解できなかったんです。で、予言、諸降臨の予言を全く理解せず、逆にキリストを十字架につけちゃって、恐ろしい命を失った、永遠の命を失った。そうですね。これはシンクロナイズするんです。再臨に関して、6番で、同じくキリストの再臨、またそれに関する予言も、教会内の終わりに同じ目的で用いられることが想像できる。すなわち、正しく聖書に仕える人々は、インチキ教義の洪水の中でも真理を見分ける。しかし、聖書は読んでいても、偽善的な人々は、レフトビハインド、高木啓太、春林税等のインチキ教理に巻き込まれ、正しく再臨に備えられず、永遠の滅びに入る可能性がある。名前を出してすいませんけど、高木啓太さんですね。でも、やっぱり、違う、明らかに高木啓太とか言ってるのは、春林税とかの流れです。だから一緒のくくりですけども、ポイントは、彼の言ってることのポイントは、観覧の前に挙げられるっていうポイントです。そのポイントです。だけどこれはインチキ教理です。なぜならキリストが観念備えろって言ってね、合わないって言ってるわけですからね。だけど、そのような人々は、再臨の教理を誤解してる人々なんです。イエス様の諸降臨の教理を誤解してる人々が、結局は偽善のように理解できなかった人は、結局は滅びに至ってしまったように、再臨の教理を何の上に理解してないか分かりません。でも理解しない人たちはやっぱりこれが区分のもとになるんです。天下分け目ではありませんけども、どっちかなんそう人をより分けちゃう再臨の教義ってですね。ある人は変なもの掴んじゃって、ある人はそういうのを正しく見てですね、命に至る、そういうもんなんであります。そういうふうに聖書は書かれているように理解できます。で、そういう人はありますよ。ここに書いてあるんですね。そういう教会ある。6章3章3節で、もし目を覚まさなければ私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか、決してわからないって書いてあるんですね。わかんない。ダメ押しされちゃった。決してわからないって言われちゃって。まあ、って言われてさ、猿ですって、プロテスタントって言われてるんですよ。皆さん、プロテスタントどこ、カトリックの方ですか？プロテスタントの方だったら、ちょっと、注意が必要であります。周りの人とですね、赤信号みんなで渡れば怖くない。再臨教理みんなで信じれば怖くない。いや、どうでしょうかね。気をつけなきゃいけないというふうに思います。で、7番で、神愛であることは誰もいろいろないことであるが、それのみ強調し、それのみしか語らない今のキリスト教はいわば異端教みたいなもの。聖書の異端の定義は聖書の一面しか語らない教えのことである。神愛ではあるが、しかし神は義でもあり、ノアの時の裁き、ロトの時の、ソドム・ゴモラへの裁きをもたらした方と同じ方が、終末の教会の冒頭に裁きをもたらす。そう考えることが聖書的であり、論理的でもある。もしよくは裁きの書であります。みんなクリスチャン他人事と思ってるんですけど、それはあまりにも自己中な理解であります。そこまで盲目になるって羨ましいぐらい盲目であります。そんなことあります。まさにクリスチャンへの裁きが書いてあるんです。で、パウロも言ってます。ロマの書の1章18節で。というのは、不意を持って真理を阻んでる人が、これね、観覧前経験とか、一生懸命言ってですね、真理を阻んでるんじゃないでしょうかね。で、レフトビハインド6000万部売れません。6000回も、6000万回も真理を阻んじゃってる。 そういう人のあらゆる不経験と不正に対して神の怒りが天から啓示されているんです。黙示録はその啓示の最たるものであります。だけど読まない人は読まない、何回言っても読まない。そうですね、あの節穴かって言われちゃうかもしれないけど、でも読まないって読まない。でもそれはやっぱり気をつけなければいけないと思います。で、現代は神の怒りが天から啓示されている時代であり、神は教会、廃墟の教会を愛して観覧の前に上げようと計画しているわけではない。レフトビハインドの観覧前経験説は盲人の戯言である。8番で、終末の日に神は廃墟の神のために怒りを燃やし滅びをもたらすとは、聖書の中心を流れる基本中の基本のメッセージであり、この基本が理解できてない終末論やら黙示録メッセージや黙示録の基本もアルファベットの ABC もイロハの意も理解していない教えであり、根本的に間違えている。このような教えを聞いても何の役にも立たない。むしろ害であるって、それを付け加えたいんですね。この人ちょっと甘いですよね、書いた人は。害であると思います。なぜなら、逆の教えをずっと聞いてるわけですからね。何も知らない方がいいぐらいであります。だけど、残念ながら、そういう時代に我々は生きてるんであります。右も左もインチキばかりの教義みたいに書いてあるんですね。だから、やっぱり自己責任で自分の命は守らなきゃいけない。これはぜひ、せっかくセミナーに来られたんで、ここだけは忘れないでください。自己責任であります。エミが言ってた自己責任だって。そういう感じであります。で、書いてありますね。マタイの福音書15章14節。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込むのです。いや、わからないで、黙示録を語るべきではないと私は思います。結局、一緒に穴に落ち込んじゃう。わかってから語るべきであると思います。だから何も、そういう意味では、何も語らないのでいいかもしれません。わかってないんだからですね。で、そういう意味合いで、そういう、イエス様の時はそうでありました。イエス様はそう言いました。でもこれは、シンクロナイズして、今の時代にも通用すると思います。盲人を手引きする盲人、明らかにそういう人あり得るだろうというふうに思います。で、ということで、皆様は一番の終末に関する基本を、一緒に見ていただいて、今日それがこれで終わりにしたいと思います。で、次は、黙示録14章を語るバビロン、アメリカっていうところですね、この方を見ていきたいというふうに思います。14章。テキストは、もうさっき、兄弟が読んでいただきましたんで、読みません。で、解説の方を読んでいきます。また私は4ページの解説です。また私はもう一人の見つかりが、終点を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわち、あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために、永遠の福音を携えていたですね。だから基本はここに書いてあるように永遠の福音が神から聖書を通して語られているのだが、この後バビロンと出てくるんですけど、バビロンの問題は福音を変質させること。この国アメリカを通して福音が変えられ変質させ、別のものバビロン以来のインチキな教え、ニューエイジ的悪魔的なものへと変質させられているで、こういうことですね。だから、福音が変えられていく。そして、教えが変えられていく。しかも、それは分からない形で。そして、霊が変えられていく。そして、精霊のあるの悪霊のリバイバルで変えられていく。しかも、分からない形で。依然的な人々は、最後まで分からない形で変えられていく。恐ろしい時代に、我々は、生きているというふうに理解します。それは、ある意味では、神様が許しの中でそれを、それ許されているんです。なぜなら裁きの時だからですね。で、イエス様の時もそうです。すっかり何の疑いもなく彼らはナザレのイエスを殺してしまいました。御言葉あるんですけどですね。恐ろしい盲目ですよね。だけどそれは神の裁きの時だから盲目の人はすってんころりんって見事に間違えちゃった。人の振り見て我が振り直さなきゃいけないです。聖書をね、あんなにユダヤ人のね、ユダヤ教の 立法学者、パラサイト者って我々のレベルをはるかに超えていると思います。学びっていうのはですね。でも、偽善だから見えなかったんです。同じように、変わっていく。でも、理解できないっていう、そういうとんでもない時代に我々は来てるってことを、覚えてください。で、7節。彼は覚えていった、神を恐れ、神は崇めよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め。で、なぜ、天と地と海とって書かれているのか。で、それの理由は、それはこれらを、天と地と海を、バビロンを汚すからだ。そういうふうに理解できます。で、神は正しく天地を作られた。天地は例えであり、空の星、天の砂、血の砂、天の砂ね。血の砂と言われた、アブラハムの子孫であるクリスチャンと関係のある言葉である。だから、言われましたよね。あなたの子孫は空の星、血の砂のようになる。子孫はクリスチャンであります。なぜなら、新約のクリスチャンもアブラハムの子孫であるからですね。で、空の、星が住むのはどこかって、これは空です。だから、教会は、空は教会の例えであります。天は教会に例えられます。砂はどこにあるかって地にあるんです。地に住むんですね。地は教会の例えなんです。で、で、これは作られた方。で、すなわち教会の例え。天地教会を神は正しく作られたのに、バビロンはアメリカの影響の下で、教会は教会ならぬもの。悪魔らへの教理、悪魔らへの霊を受けるものと変質させられてしまった。で、結果この世についた教会に神の裁きが来ることが暗示されている。海の水、海と水の源とは、水に関係することです。これ、霊の例ですね。霊、精霊の例。神は清い精霊を与えられたのに、神ならぬ霊、悪魔らへの霊、リバイルの霊に浮かれている教会に裁きが来ることが暗示されている。そうなんです。神は、こう、黙示録は、七つの福音で、封じられているんです。だから、深いんです。一種類の例えとか謎ではないんですね。七倍ですよね。だから、いろんなところに例えが使われています。それを理解しないと、他人ごとに見えちゃう。クリスチャンと何にも関係ない。でも、これは、天と地とか海とか水の源という例えを理解するなら、まさにクリスチャンに関係したことを言ってるんです。このことを覚えなきゃいけません。で、なぜ、で、なんでこう、神の裁きが来たかっていうと、終末の廃教の教会は、その天と地で教会の距離を変えられ、また海の水の源元である聖霊が悪霊に変えて、しかもそれを崇めちゃってる、そこに裁きが入るということになります。八節。また第二の別の召会が続いてやってきていった。大バブルが倒れた、倒れた。激しい右から引き起こすその不貧困の武道士を、全ての国々のために飲ませたもの。で、大バビロンはアメリカであり、不貧困の武道士とは、アメリカ由来のトロント・ペンサコーラの悪霊リバイバルの例のこと。このリバイバルが全世界のキリスト教会を席巻したことを、そして、その不貧困の武道士を全ての国々のために飲ませたものと、飲ませたと表現されている。しかし、この例、武道士は悪魔来の例であり、これを受け入れることは、そのクリスチャンの絵の神の激しい見怒りを、引き起こす。断定的に書いてあって、ちょっと恐縮ですけども、この八節のポイントは、不貧困の葡萄酒をすべての国のために飲ませたものです。葡萄酒は、レメント教会でも今日も、行いましたけども、生産式の葡萄酒に通じます。これは、キリスト教用語なんです。他の国のことではないんです。ヨーロッパの葡萄酒のことを言ってるんじゃないんです。皆さんのまさにキリスト教用語なんであります。だけど、しかし、だから、聖霊、葡萄酒は聖霊の例えであると思いますけども、しかし、ここの葡萄酒、このバビロンの、葡萄酒は、聖霊ならぬ悪霊なんですね。で、このことを、そうですね。だから、これは、神の激しい怒りを受けるとあります。そういうことであります。で、そのことを、まあ、何度も言うんですけども、我々は、理解しました。 ここにあります、このトロントブレッシングの C であるんですけどね、これはもう10年も前に、昔ですよ、Windows95 とか98とかで使えますって書いてあるんだから、その昔ですよ。95年ですよね。で、なんですね、95っていつか、15年ほど前ですかね。まあでもまあ、これ見て作ったら10年ぐらい前ですね。まあそれでも古いですけども。でも、本当に、びっくりしました。頼まれて、北海道の兄弟に頼まれて、このビデオ、テープだったんですけど、ビデオテープだったんですけども、それを輸入してくれないかってね、言われて、で、それ手伝ってですね、で、私のもとをテープが経過していくので、その時、彼に頼んで、こういう形にしてですね、で、手伝ってくれる人がおられたんで、作ってもらって CD ビデオを作ったんですね。で、その時よく理解しました。元のオリジナルは全部で 4,5 時間ぐらいあるような、6時間ぐらい、何しろ4本ぐらいテープなんですね。ずーっと聞いてきましたけどね、明らかにいくつかに私のヒアリング、英語ヒアリング力よりも理解できるいくつかありました。一つはケネス・クープランド言ってですね、彼が暗示して、バーン倒れてて、みんななんか気持ちよい悪い、イヒヒとか倒れた後、クリスチャンが気持ちよい声で、笑いを起こすんですけど、その時ケネス・クープラーに言ってるんです。Take the mark of the beast って言ってるんですね。Take the mark of the beast って聞こえるんですね。私にも。Take the mark of the beast。 日本語に訳すと何ですか。獣の印をつけるですよね。つけろですよね。びっくりしたんですね。これは悪夢かと思ったんですけど、やっぱ、確かにそう聞こえるんですね。で、これ、ね、いろんな人のところを持ってきて聞いてもらいました。センドっていうね、アメリカ人の宣教師の団体が、ちょうど私が住んでたとこ、近いとこ、東所沢駅の近くにあったんで、そこの、わざわざ外人の人にね、すいません、ちょっとこれ聞いてもらえませんかって、なんだこの日本人と思ったんですけど、持ってってもらって聞いてもらったんですね。私にはそのように聞こえるんですけど、本当に獣収集つけてるって、聞こえますかって聞いて、そういうふうに、英語で言ってるというふうに理解していいんですか。で、その後、彼言っても、確かにそう言ってるって。あとは、いましたね。あとは、そのね、後ろの方に座ってる、ご婦人の教会にその人知り合いの男性がいるんですよ。で、彼はアメリカに何年もずっと子供の時からいたから半分ネイティブみたいなヒアリングの力を持ってたんですね。彼も聞いてもらったって言ってました。確かに言ってる、こう口はこない獣の印をつけろってこんな感じです。あ、そうですかって教えてくれました、口調まで。そうなんです。だからそうなんですね。で、現実と符合します。で、ここに今書いてあるんですね。で、このような例を受けることが不貧困の葡萄酒を受けるんですね。だけどこれをポイントは、すべての、国々の、ために飲ましたって書いてあるんですね。だから、ポイントはだからアメリカ一国じゃないんです。すべてが国々だから、アメリカの隣のカナダにも、カナダトロントですからね、これはトロントはカナダ間違いないですですし、またね、メキシコにも、また、アジアの日本もそうだし、韓国にも台湾にもこのブドウ酒を飲ました、そういうことであります。で、これは現実と符合しております。トロントペンサコアのリバイバルね、韓国でもね、超容疑がなんだ、変なね、予言してないから、ペンサコーラで、力もおかしいんでしょうかな、超容疑って人がですね、ペンサコーラからリバイバル広がる見ちゃった。ちょっとそれって悪霊的なリバイバル見てるから、大丈夫、大丈夫かな、この人、と思わないでもないですけども。それは、ともかくですね、現実はこれと符合してます。なぜなら、アメリカ由来のリバイバルは、どこの国も言ってます。で、イギリスの人の記事、英語の記事読みましたけどね、アメリカのトロント、ペンサコアリバイバルは、 イギリスを席巻しつつあるとか書いてあるんですね。ああ、この国も同じだと思いました。まあ、ちょっと前の記事ですけどね。だから、だけどこれは、それに惑わされちゃってる人たちは、ね、どことは言いませんけど、某雑誌とか某新聞とかですね、すごい神の働きやとか言ってますけどね、で逆に私のとこ文句言ってきますけどね、とんでもない冒涜のあの、ホームページがあるとかですね、その名前は角兵衛だとか某雑誌に書かれてるとか言いますけどね、まあ、それはいいんですけどね、でどっちが正しいのか、で、疑問収集つけろって言ってはおかしいに決まってるじゃないか。絶対そうですよね。絶対そうですよね。疑問収集つけていいわけないじゃないですか。何を考えてるんでしょうかね。絶対おかしいと思います。でもこれは、この言葉の成就なんです。不隠行の葡萄酒をすべての国に飲ませる。バビロンは飲ませると書いてあるなら、これは聖書の御言葉が書いてあるなら、成就するんです。今が終わりの時かどうかわかんないけども、もしこれが先の日が終わりの日なら、その時に成就するんです。今が終わりの日なら、今成就するんです。で、現に、現実問題として、我々がビデオで言ってるように、現実がそれを補足しています。私の耳で聞きました。ちょっとかぼせ耳ですからね。あんまちょっとヒアリング弱いですけどね。でも明らかにそう聞こえてる。そういう感じですね。だから、聖書が語り、そして現実がそれを後押ししてるんです。だから否定のしようがないんですね。だから我々をそれを明かしします。だけど、まあ、言うとみんな怒る人いっぱいいますけどね。その必死に、知ったこってはありません。我々はそのように、言われてますから。それちゃんと警告しないとですね、その血の責任を、つんべふくもに余計するって神様の御言葉をもらってしまいましたので、やっぱりこれは警告するように、していきたいと思っています。で、その後、9節。また、第3の別の召会も、彼らについてやってきて大いに行った。ちょっと待ってください。まだしばらくありますよね。大いに行った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に、混ぜ物なしに座られた神の怒りのブドウ酒を飲む。また聖なる召会たちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。自分の額か手かに刻印を受けるなら、神の怒りのブドウ酒を飲むことが答えている。すなわち刻印を受けることとブドウ酒霊的なこととが関係しているのである。刻印を受けることとは何か霊的なことを指す。具体的には、獣の器から安心を受けることを指すと類推できる。アメリカの器から安心を受けることは要注意である。どうぞここに書いてありますようにですね、獣の刻印を受けるということと対比したように実質は神の怒りのブドウ酒を飲むと書いてあるんですね。ブドウ酒はさっき書いて霊的なことと関係するんです。だからどうもこれはバーコードで印を受けるってそれはあるかもしれませんけども、ただバビロンは明らかにクリスチャン狙いのクリスチャン狙いの存在なんです。バビロンに関してはキリストはみんなクリスチャンに向けて書かれてるんです。だから皆さんがバーコードって突然なんかこの世的なものをどうこうってそれもあるかもしれませんけど、それはメインじゃないと思います。クリスチャンのまたキリスト教の中でここでずっと霊的なことが書かれてるんで、右の手か額ってこれは何度も言いますように安心の組み合わせなんです。右手で器が安心して、額に安心するわけですからね。だからこれは安心を持って、獣の印を受ける正しいと思います。で現実がこれを現実がこれに符合します。現実がこれを補足します。なぜなら皆さんトノットベッセン CD です。何度も宣伝してますから、どっか買ってない人はぜひ買っててください。まあ、それは宣伝がメインではないんですけども、見てわかることは、暗手で、右手で、クリスチャンの額にした途端に、今までビデオで見て、よく覚えてますけども、クリスチャンの表情が変わるんです。ケネス・クープランドがこんな風にね、暗手してるんですね。で、前の方に、クリスチャンの上品そうな、まだ若そうな、 クリスチャン男性とですね、上品そうな奥様とですね、二人組んでね、全然下品そうじゃない、上品そうなんですね。ところが、彼らはちょっと暗示をクーンとこうした前に、右手で額に暗示をしたってですね、その上品な奥さんの顔が歪むんですよね。なんか気持ち悪い感じですね。あーってこられるんですよね。これは、まさに、獣の印をつけられたって感じなんですね。霊は恐ろしいですよ。軽視してはいけません。皆さん、餌に釣られて、永遠の悔いを残さないように気をつけてください。暗示は恐ろしいんであります。そんな霊ってですね、癒しがあるとか、金粉が舞うとかですね、そういったことで惑わされて、なとこ行って、ひょこひょこ暗示をしてられてですね、変な霊がガーッと影響受けちゃったら、ちょっと大変なことになってます。ただ、獣の、陰である可能性が大いにありますからですね、気をつけていていただきたいと思います。次、獣とその像を拝み、獣は終末の獣の国アメリカである。像を拝む、すなわちアメリカという国を拝むとは少し抽象的な表現であるが、しかし書かれていることを理解すべきである。で、獣は獣が半径数だっていう人いますけどですね、それちょっと文法、国語的に間違ってます。なぜなら獣は他のところを見れば分かることですけども、7つの頭と10の角を持つ獣って書いてあるんですよね。そんないくら半径数あって7つの頭ないでしょ、それは。ありますか。角10本で、これは一目で確か分かりますけどね。むちゃくちゃですよね。それは確か分かりますけどね。違うでしょ。だってそれはだってダニエル書に出ていても獣だって国じゃないですか。だから獣を拝むっていう時には国を拝むってことを言ってるんです。でも、で、具体的にはアメリカなんです。でも、抽象的な表現なんですけども、像、獣の像が半径です。どうか国語的に間違えしちゃって、平気での言ってる人は、解説書まで出してる人いっぱいいますけどですね、基本、国語かなり悪いです、成績。そういう子を書いてる人はですね。全然間違ってます。前の方でね、定義がはっきり書いてあるんですね。突然こう人間になっちゃったりしますからね。大間違いです。で、アメリカ、獣を拝む、アメリカを拝む、すなわちアメリカ以来のあらゆるキリスト教ムーブメントを受け入れ、盲信し、吟味もなく実践していくとき、なんと、聖霊の見つかりた死と子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。すなわち、地獄の裁きの上で苦しめられるのである。何とも言うべきことが聖書に書かれているのである。アメリカ由来のレフトビハインドは観覧者に関しての嘘のオンパレードの認識手術であり、別の祈りは魔術的な祈りの原則を進めている。また、積極的思考とかには、ニューエイジ悪魔来の教えの影響がある。これらのアメリカ由来のキリスト教ムーブメントに果てしなく従っていくとき、行き着くところ、これが獣を拝むこと、獣、アメリカを拝むことになると思うんですけども、天の御国ではなく地獄の火である、と黙示録は語っているのである。大いに注意が必要である。だから、獣を拝む者は、火という音で苦しめられる。だから、これがもしアメリカであるとするなら、獣を拝むって、まあアメリカ崇拝ってことですよね。ちょっと抽象的な言い方ですけども、結構大変な意味合いがあります。なぜなら、キリスト教書店に行ってわかることはですね、ほとんどの教理の本とか器の本ってみんなアメリカ由来のもんですよね。皆さん、だから我々、平均的なクリスチャンってアメリカの器みんな知ってますよね。で、それを大なり小なり、影響を受けています。ね、ベニーヒンだったアメリカだし、ビリグランもそうだし、オーラル・ロバーツもそうだしね。じゃあ、ね、イギリスの器って誰か知ってますかって。知ってますか、皆さん。代表的な器とか。代表的も何も誰も知らないですよね。ドイツの器。誰がいますか。ああ、大本という文化いるかもしれないですけどね。ぐらいですね。フランスはどうですか。そんなもんなんですね。だから、拝むっていうとき、アメリカの、だから、キリスト教ムーブメントとか、ほとんどもアメリカなんですね。だから、アメリカの器っていう感じですね。でも、それ、器を崇拝していくことは、またそのままアメリカ、獣を拝むっていうことになってしまうんですけど、でも、その先は、私のこの黙示録の、箇所の、 読む理解が間違いでなければ明らかに拝む者は、聖なる召使いとの前で子羊たちと子羊の前で火と硫黄で苦しめられるって書いてあるんです。だから尋常でないことが書いてあるんです。アメリカのちょっと変な教えでちょっとおかしくなりましたっていう程度じゃないんです。はっきり何の二べもなくですね、何の寺いもなく遠慮もなく火と硫黄で苦しめられるってはっきり結論書いてあるんです。ほとんどだから黙示録もそうですけど聖書って何かねえ丸か×かってはっきりした世界ですね。しかり否かしかりです。どっちか丸か×か。ここは獣は火と硫黄ってこれは地獄の火と硫黄ですよね。なんでありまして全然進めないしまた要注意なんです。だからこのことを本当に真面目に考えるとですねキリスト教書店というのは怖いところであります。ねえ、レフトビハインドの方もいっぱいシリーズで載ってますからね。それが罠なんです。そのことで商売に邪魔するのかって怒られるかもしれませんけど、言うことは言わなければいけません。恐ろしいところなんであります。そうですよね。本当はアメリカだったらそうですよね。恐ろしいことであります。そして、その像を拝み、象は半径その音、獣の国でアメリカの、で、象がなんで半径そのなのかっていうと、こう、象ってイメージっていう言葉がね、KJV で使われてますけども、これはキリストのイメージって言葉が使われてる。キリストは神の形でありっていうとき、形ってイメージっていうんですね。だから、この象っていうのも獣の国のイメージっていうか、まあ、ね、見える形での、人物っていうわけです。これは、具体的にはキリストも人間だったようにその像イメージも反キリストという人間です。で像は反キリストのこと。獣の国でアメリカのキリスト教会はこの後一人の宗教指導者を反キリストとして立てあらゆる影響力インチキ宣伝を用いて全世界のクリスチャンが彼を崇めるようなキャンペーンを行うようになると理解できる。でオーラ・ロバーツ知ってますか。オーラ・ロバーツ名前だけは聞いたことあるんです。詳しくは知りませんけど、キャサリン・クールマン知ってますか。一時代、ね、70年代、50年から70年代ぐらいまでですね、有名だった人ですね。ベニヒンなどここ何十年かの間擁立されてきた器はアメリカの器ですね。その恐るべき半径層は型だから宣伝されるんです。ビリグランもそうかもしれませんけどですね、バーッとこのマスコミ的に宣伝されるんです。あらゆるキリスト教メディアを用いてですね、コンサートとか、コンサートじゃなくて、クルセとかですね、用いてですね、バーッとお金の力、宣伝の力で宣伝されて、そうなんですね。で、これらの器を世界のクリスチャンはすでに受け入れてきており、世界はすでに廃墟の日の世界的な器、反キリストを受け入れる心の備えができている。だから、そういう器についていく。その器に言うことに従っちゃう。多少聖書と違うことを書いても聖書をすっ飛ばしても器についていくっていう、そういう習慣が何度も何度も繰り返されて、そして習慣化して大切に身についてきた今のキリスト教会ですね。ビリグラムに関してもそうですよ。日本の福音派なんかはですね、ビリグラムはとんでもないことを言ってるんです。ローマカソリックは何の問題もないって言ってるんですね。したら本来はカソリックの問題を指摘すべきプロテスタント人はですね、聖書やキリストの教えよりもビリグラムさんを取ってしまったんですよ。あ、ビリグラムはそうね、カソリックのこと悪く言うと、我々はちょっとおかしいかもしれない。口をつぐんじゃったんですね。で、今はもうエキュメニカルでね、カソリックと一致しようというんですね。とんでもないことがあります。でもそれを言うのを器崇拝って言うんです。問題は問題と言わなければいけません。なぜなら、聖書は変わることがないものですからね。また、でビリグラムは偽りって巧妙であります。クルセイドの中に自由主義者というかね、近代主義者、そういう人たちを招くんで、一緒にこう講談とかするわけですね。何気ないような方法ですけども、そこに福音派の人たちが来たときに、ああ、ビリグラムが彼らに対して寛容になったら、我々がこうおかしな神学言ってる、キリストは復活しないとか、 言ってるおかしな人たちと思ったけど、彼らを受け入れなきゃいけないんじゃないかと思って、それから口をつぐんじゃったんですね。おかげさまで、ね、キリスト教書店行くとですね、キリストは復活してないとかですね、キリストはただの大工の子供でですね、なんとかかんとかですね、とんでもないような本がいっぱいあります。そういうの異端というんです。異端の教えなんですけども、キリスト教書店はなんか異端の伝道みたいなものになっちゃってですね、悪霊と異端の伝道みたいなものになっちゃってですね、でもビリグラムが大いに貢献しちゃったんですね。でもこれは反キリスト、あの器に引っ張られていくっていうポイントになります。だけど器の方を神の言葉で受けちゃってる感じですね。でこれは、一つの、パターンとしてそういうのが習慣づいていっちゃって、で、もっと最終的に反キリストを受けるようなこの備えとかですね、準備とか耕しが、キリスト教が全体できてきているというふうに理解します。そんな感じになりますね。で、そして、そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像と拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休めない。獣のリバイバルを受け入れ、その霊を受け、刻印を受ける者は、なんと永遠の苦しみを受けること。永遠の命が危なくなることが書かれている。これは恐るべきことである。今、聖霊の第三の波をはじめとするリバイバル運動は洗練され、やれ、金粉が舞う、癒される、予言がある、当たる、果ては死人が蘇ると大いに評判が高められ、人を集めているが、しかしそんな餌に惹かれ、惑わされて参加し、その暗視を受け、霊を受ける人は最も尊いものを奪われ、なんと永遠の命を失う可能性があることを理解すべきである。で、聖書に書いてあることは、冗談で書いてあるんではありません。当たり前のことですけども。で、意味があって、そして神様が真摯に警告を与えているんです。だけど、ここで書いてあるんですね。ギリシャ先生、彼の苦しみの煙は永遠にまで立ち上っている。だからこれ永遠の裁きってことですね。獣と創造を拝む者、誰でも獣の名の刻印を受ける者は、昼も夜も休めない。だから永遠に昼も夜も休めない。想像するだけで恐ろしいことですね。だけどでも、これが、アメリカがその国であり、またアメリカがまさにバビロンであるならば、我々と無関係ではないんです。我々のすぐ間近に、このような、すぐ手を伸ばせばすぐ届くようなところに、罠がとっくに仕掛けられてるんです。ちょっと歩きゃ、パチンと足に引っかかるようなですね、地雷原を歩くようなものですね。ねえ、地雷原で、かわいそうでそういうね、東南アジアなんかいっぱい地雷を伝えてですね、子供が遊んでてバーンと足とか、怪我しちゃって足がなくなっちゃった子とか、よく言うってことですけども、我々も、そういう人たちのこと無関係であります。我々のすぐ隣にですね、そういうことはキリスト教書店ですね、右見ても左見ても、アメリカがもしそのバビロンであるならば、どこにでも罠が仕掛けられてる時代なんです。聖書の言葉が正しく、また聖書の言葉を真摯に受けるべきだと思うんですけども、ポイントは、そのような、霊的な事柄に関係しているならば、やっぱりそういったリバイバルに関してですね、気をつけていかなければいけないであろうというふうに思います。じゃあ、ですね、5ページまでしか終わりませんでしたけども、ちょっと、これで、ちょっと、お休みをしたいかなと思います。